ヨハネ福音書第21章15節から。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛しますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますか？と言われた。ペテロは、イエスが三度目も、あなたは私を愛していますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは、私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切る者は誰ですか？と言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどうなのですか？とイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように、私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさい。天の父様、主のペテロへの取り扱いを通して、私たちもただ主に従うことを改めて心に刻めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主は、自身を、一番弟子だと自負していました。シモン・ペテロが挫折することを許されました。また彼のために祈り励まして、ご自身の愛によって立ち上がらせました。挫折を経験したペテロは、死の働きを避けて、私は漁に行くと他の弟子たちも伴わせてしまいました。他の弟子たちも、ゲッセマネで死を否んで逃げてしまった者たちでした。イエス様は不良を経験した弟子たちに大量の奇跡を再現され、また食卓に招かれました。そして引け目を感じていましたペテロに、ただご自身に従うようにと導かれました。今お読みしましたように、ペテロが三度主を否んだことを打ち消すように、三度ご自身を愛するかと問われ、何もできなくとも挫折したものであっても主を愛していることだけは否定できないことを告白させました。そしてそのご自身を愛しているとの告白に応じて、私の羊を飼いなさいと三度告げて、魂を導く働きへと再度任命されました。しかし、せっかく主の命令をいただいて、 弟子、人として立とうとするときに、ペテロを阻むもう一つの障害がありました。それは、彼が自信を失ったゆえに、他の人と自分を比較してしまう誘惑でした。血の取り扱いを通して三つのことを覚えましょう。第一には、人と自分を比べることの危険です。かつてペテロは、自分が勝ったものとして他の人たちと比べました。このままですと彼は暴君になってしまい、他の人を蔑むものになってしまいます。ペテロは主によってこのプライドを打ち砕かれました。一方、謙遜にさせられたペテロは別の危険がありました。挫折して自信を失ったゆえの危険でもあります。彼は自分と同じようにはつまずかなかった主の愛する弟子ヨハネと自分を比べてしまいました。自分を勝っていると、自分を高くしてしまうこともいけませんし、自分を不当に低く見て主の恵みを拒んでしまうことも、危険です。人の性質は主に委ねなければバランスを失ってしまいます。優越感や劣等感、それぞれ危険なのです。人と比べることが励みとなればよいのですけども、人間的な思いにとらわれて互いに一致すること、そして主にすべて委ねて捧げることが妨げられてしまいます。もちろん健全な比較、自分が正しい位置にあるかを人と比べて点検すること、また他の人の過ちを見て気をつけるようにしたり、また素晴らしい人を模範として成長を目指すことも良いですし、人が困難の中で励んでいるのを見て私もと言って励まされるような比較なら良いです。しかし人間的な誇りや、また劣等感は人を損ねてバランスを失わせてしまいます。優越感、人間的な誇りは自分の自信のなさを隠そうとする強がりでもあります。本当に自信があるならば、人に自分をひけらかしませんし、人と比べて悩むことはありません。裏返しであります劣等感も、自分を価値のないものとして思い込むことで、失敗をしないように消極的にさせてしまいます。同時に、妬みや不信や怒りを内に秘めるようになって、信頼することや、また互いに交わること、一致することをできなくさせてしまいます。良い目的のためならまだしも、人と自分を比べて人を蔑んだり自分を蔑んだりしてはなりません。にもかかわらず、第二に覚えたいことですが、主よ、この人はどうですかと、ペテロは、問いかけました。比べてしまったのです。 イエス様はペテロに、彼がこれから困難に遭うことをあらかじめ告げました。18節。誠に誠にあなたに言います。あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取ると、あなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。誠に誠にと大切なことであることをイエス様は告げた後に、若い時には自分の思うように行動できます。しかし年を取ると、人が引いていって思うに任せなくなると。若い時はと言いつつ、すでに彼は妻子もおり、また年長者でした。年を取ると捕らえられると、自由を失うと言われる中で、彼は間もなく老年を迎える年頃でした。確かに教会が活動し始めた時に彼は代表として捕らえられました。その時にはすぐに救出されます。しかしやがて迫害が厳しくなって、ペテロも捕らえられ、殉教する時が近づいていました。そんな中、自分の後を追ってイエス様のもとに向かうヨハネを見て、彼は主よ、この人はどうですかと問いかけます。この人はどうですか。どんな思いでペテロはイエス様に問うたんでしょうか。一つには、この仲間の弟子も同じような困難に向かおうとしているのか。ヨハネは、随分ペテロに比べると年下なので、彼はもっと、長く死のために働けるのかと羨ましく思ったのかもしれません。またペテロによぎったのは、自分自身が死を否んでしまった、そのことによってイエス様は自分に苦しみを与えるんだろうか。比べるならばヨハネは、主を否むことはしなかった。自分は、罰を受けるのかな、そんなふうに、思ったのかもしれません。聖書は沈黙しています。それはそれとして、不和は、人と比較し優劣を争うところに生じます。かつて弟子たちはイエス様が十字架に向かおうとしている時なのに、誰が一番偉いのかと争っていました。そのために肝心の主の教えを受け止めずつまずいてしまいました。マルコの福音書9章34節、マルコ9章34節、彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからである。イエス様の、何を論じ合ったのですかと言われた時に恥ずかしくて言えなかったのです。 同じく9章、ルカの福音書9章46節。ルカ9章46節。イエス様が、まもなく捕らえられるということを言っていた時のことです。さて、弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。このことをきっかけに、幼なごように自分を低くするものがと、イエス様が教えられたところです。このことを見ても、せっかくイエス様に取り扱っていただいても、この優劣を競う、また人と比べて不安になったり高ぶってしまう、そういう人としての弱さがなかなか抜けないことを、この記録は私たちに教えています。この人はどうですかと問いかけることで、ペテロは弟子になりきれていないこと、主に捧げきることができないことを表してしまいました。イエス様の弟子として、また、使徒として福音を明かしし、教会を築いていくことは、イエス様が言われたように十字架の道に召されていることでした。そしてそのために試練に遭い砕かれました。ペテロはイエス様の取り扱いを受ける中で、主がどれほど自分を顧みてくださっていたか、彼が、他の弟子たちはつまずいても私は つまずきませんと言ったときに、イエス様はペテロのために祈ったと、そして立ち直ったら兄弟たちを元気づけなさいと言っておられました。それを思い起こして、失敗してしまったけども、今度こそ主に従おうと決心していたはずです。しかし、そういう決心をしたからといって、人間的な弱さ、人と比べる誘惑から解放されているわけではありません。特に同労者の中で誰かが自分に勝った働きをしたり用いられているのを見て気になります。熱心に努力するほどに、それが成功するかどうか気になります。そして罠に陥って、平安や確信を揺るがされてしまいます。この出来事を通して、私たちもまた、素晴らしい経験をしたとか、素晴らしい教訓をいただいたとか、そういう、実績があったとしても、主に取り扱っていただく経験をしても、肉の思いからは完全に解放されているわけではないことを覚えたいと思うんです。よく牧師たちの交わりの中で、牧師になったら誘惑ないでしょうと言われるけど、そうでないねと、がっかりすることも、また、 高ぶってしまうこともあり、妬まれたり妬んだりということもなおあることを私も教えていただきましたし、経験いたしました。しかし最後に覚えたい点は、主は的確な教えと導きをしてくださったということです。この問題を自分で解決できません。しかし主が乗り越えさせてくださいます。ペテロが心の中で思うだけでなく、痩せ我慢しないで、彼の率直な性格の良いところですけども、痩せ我慢しないで主に尋ねることができたのは幸いでした。もしまた前のように人と比べてどちらが優れているかと、そういう議論をしたらかえって不安になったでしょう。この妬みは人には解決できませんし、慰められません。かえって不信を広げる危険があります。私たちは視点を主に置きましょう。主は各人にそれぞれふさわしい幸いな計画を立てておられます。エペソ人の手紙の2章10節、エペソ2章10節、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。また有名なロマ書の8章28節にも、すべてのことが働いて益となると約束されています。それは各人への最善の計画です。神様は一人一人にふさわしく計画を定めています。それぞれ違います。賜物も違いますし、歩みも違いますし、用いられ方も違います。それが人と違っていても、また、巨大姉妹たちが、同労者たちが、忠実であっても忠実でなかったとしても、主が自分自身、私自身に与えられた最善の計画は変わらないんです。それによって影響を受けることはありません。たとえ一時的に影響したとしても、主の守りと導きの中にありますので、何も思い煩う必要はありません。私たちに必要なのはただ主に従うことだけです。ヨハネの21章に戻っていただけますか。イエス様は何と教えられたでしょうか。19節の終わり、私に従いなさい。22節の終わり、あなたは私に従いなさいです。必要なこと、主の声に従うだけです。この主の呼びかけに私たちはどう応じるでしょうか。福音書に記されているのは、主の弟子にならなかった人たちは条件をつけて従いませんでした。ルカの9章を開いていただけますか。ルカの福音書の第9章の9章57節、そこには、どこにもついてきますと言ったときに、イエス様は どうぞとは言いませんでした。彼に覚悟は見えなかったからです。59節を見ますと、私に従ってきなさいと同じように召されても、その人はまず父を葬ることをお許しください、つまり親が亡くなるまでは無理ですという断りです。イエス様は60節以降、死人たちに死人を葬らせなさいと言い、また隙を手にかけてから振り返る者はふさわしくないと言われました。そしてイエス様は、私よりも父や母を愛する者はふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありませんと教えれ、自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしくありませんと教えられました。そんな中で、この弟子たちは直ちに従ったものでした。マタイの福音書の4章を開いていただけますか。マタイ4章20節。アンデルとペトロに対してですね。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また22節には、ヤコブとヨハニに対して、彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。また9章の9節、マタイの飯ですね。イエスはそこから進んでいき、マタイという人が収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。私たちも今主の声を聞いたら従っていけばいいんです。失敗もあります。挫折もあります。しかし主に仕える中で、主が見捨てることなく自分を愛してくださり、最善に導いてくださっていることが徐々に分かっていきます。そしてやがて他の人と比べて心を乱す必要がないことを体得していきます。自分の高ぶりを砕かれ、また自分はダメだというものに励ましを与えてくださいます。イエス様は折につけて私たちの信仰やまた従順が、献身が怪しくなる時があります。その時に主は再び私に従いなさいと語ってくださいます。絶えずこの言葉を聞くものでありましょう。主を知り、主に従えば従うほど、私たちは自分のプライドやまた自分の、ダメだというところ、それに、とらわれなくなり、また人と比べる必要はないんだということを体得してきます。私の弱さや重荷も主に委ねていきましょう。最後にヨハネの福音書の21章の22節を読んで終わります。ヨハネ21章22節、イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように 私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。天の父様、いろんなことで一喜一憂してしまうもの、心を乱してしまうものです。どうか、妬みに囚われることがないように、高ぶらないように、自己卑下しないように、ただ主に信頼することができるように、私たちを捉えて導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。